どうも、新崎でございます。13日の金曜日、いかがお過ごしでしょうか。ということで、この間ですね、新崎インストリーム、まあこの番組は新崎インストリームのスピンオフ的番組ですけれども、その本番組という位置づけである新崎インストリームの第138回放送でですね、前々から僕がとてもハマっている、仲良しミートっていう、まあハム屋さん、まあ基本的にはハム屋さんなんですけど、他にもいろいろ売ってるんですけど、まあそこの、お話をしたんですけど、でまあその僕がその5000円ぐらいまた買ってねって、そのまた後で話しますけどもって言っておきながら、そのまま別の話になって最後まで行ってしまって、結局話さずじまいだったっていう、そのお話をちょっとしようかなと思うんですけど、この間その仲良しミートに行って、まあいろいろ買ったんです。まあ基本的にはハムを買うんですけど、まあ他にも美味しいのがいっぱいあって、まあその一つしたベーコンがすっごいうまいですよね。で、そのベーコンをまた買おうと思って、で、まあベーコンくださいって言ったんですけども、そしたらね、まあその仲良しミートのその販売のお兄さん、まあその僕が初めて仲良しミートと出会った時も、そのお兄さんが販売員してくれて、すごくこうお気に入りのお兄さんなんですよね。まあ何がお気に入りかっていうと、とにかくそのもういっぺん食べてみてくれと、食べてみてくれて、食べてみて美味しくなかったらもう買わなくても構わない、美味しくないと思って買わなくても構わないと、ただ絶対美味しいと言わせる自信はあるものを出して持ってきてるから、絶対にいっぺん食べてそれで判断してみてほしいと、で買わなかったら買わなかったで別にそれを何も押し売りしようなんて全く思わないんだっていう、まあ、その要は商品に対する誇りだったりとか自信だったりとか、そういったものがすごく伝わったのと、あと必ず最後に言うのが、美味しく食べてやってくださいって言ってくれるんですよ。その言葉がすごくなんかこう、美味しく食べてやってくださいっていう言葉。まあ俺あんまりね、よくまあデパ地下とか、まあそういったとこ行って、まあ試食して、うまいなと思って買うんですけど、そういう言葉を言ってくれるとこってあんまなくて、なんかすごくいいなと思ったんですよね。なんか美味しく食べてやってくださいっていう言葉を聞くたびに、なんかこう、あ、なんか大事に食べよう、美味しく食べようと、美味しいものでも調理の仕方でもっと美味しくなるからっていうので、まあその美味しい調理の仕方とかもすごく教えてくれるんですけど、で今回そのベーコンをくださいって言った時にですね、これはまあ正直その一元さんにはあまりおすすめしないというか、あまり言ってないことだけれども、まあ、ずっと通ってくれてるから、全然ちょっとまあ話また戻しますけど、そのお兄さん俺9ヶ月ぶりぐらいに会ったんですよ。それまでずっと別の、まあ、社長とかが来てて、で買ってたんで、そのお兄さんと会うのは9ヶ月ぶりぐらいだったんですけど、っていうかその9ヶ月ぶりっていうこともそのお兄さんが言ってくれて初めて分かったんですけど、覚えててくれて、そのなんていうか、それがすごい嬉しかった。なんか、前も来てくれてたよね、みたいな感じで。で、あ、まだ通ってくれてたんだ、ありがとうね、ってすごく言ってくれたのもすごい嬉しかったのもあって、まあ、ちょっと話がずれましたけど、そのお兄さんがですよ、そのベーコンをくださいって言った時に、まあ、これは一元さんには言ってないんだけれども、このベーコン、まあ、今試食して美味しかったよね、って言われて。あ、美味しかったっす。買いたいな思ってって言ったんですけど、ただこの美味しさはまだ本物じゃないんだって言われて、え、どういうことと思って、実はこれバージンベーコンなんだって言われて、バージンベーコン初めて聞いた、バージンベーコンっていう言葉、実はこれバージンベーコンなんだよって言われて、え、バージンベーコン、え、どういうことですかって聞いたら、これはまだ本来の味を出し切れてないベーコンなんだ。それを今売っているんだと。で、この バージンベーコンの本来の味を引き出す方法があると言われて、それは何かというと、そのベーコンをまず、まあ、ちょっとお金はかかるけれども、だから無理にとは言わないけれども、まず一度そのブロックで買ってほしいと。でブロックで買って、それをサランラップで包んで、まあ、ラップで包んで、でその上からアルミホイルをかぶせて、まあ、ぐるぐる巻きにして、で冷凍庫に入れてくれと。で冷凍庫に入れて3ヶ月待ってほしいと。かなり気の遠くなる話だけれども、待ってほしいと。とにかくしたら、そこに出来上がるのはもう最高に熟成された美味しいベーコンがあるからと。まあ、無理にとは言わんけども、ぜひともやってみてほしいと言われて、まさかね、その前にもベーコン買ったことはあったんですけど、まさか今食べてたベーコンがバージンベーコン、要はそのまだ産声を上げて間もないようなベーコンだとは知らずに、美味しい美味しいで食べてたんですけども、これよりもさらにうまいベーコンに出会えるということでですね、僕はもうそのバージンベーコンをですね、ブロックで買ってですね、でサランラップで手に包んで、でラップ、あのアルミホイル巻いてね、で冷凍庫に入れる前にちゃんと日付を書いて、この日に開けますみたいなね、書いて3ヶ月後にまた会おうっていうことで冷凍庫の奥底にしまったんですけども、まあ楽しみですよ。今からそのバージンベーコンがどういうね、バージンベーコンが大人になってどんなにもうまいベーコンになるか、今からも楽しみでしょうがないんです。ただまあ人間生きていりゃ、まあそのいろいろありますよ。やっぱりこうね、日々忙しく生きていたらね、仕事もしてたりとか、まあいろいろね、こうやってポッドキャストやったりとか、まあはたまた他にいろいろ美味しいものを食べたりとか、まあするじゃないですか。その間、その、バージンベーコンのことを片時も忘れないっていうわけにはまあいかないんでしょう。普通に考えると。ってなった時に懸念されるのはですね、まあ確かにその日付を書いて、冷凍庫にしまったものの、やはりその、まあ熟成ちゃんとさせるために奥底にしまったわけですよ。したらまあ普通にパッと開けた時には見えないところにあって、それを、3ヶ月後までに覚えておけるかどうかっていう問題が発生して、ね。僕の、まあ、その、こういう、まあ、ポッドキャスト、僕のポッドキャストを聞いてくださってる方だったら、まあ、もう重々承知だと思うんですけれども、前回話した内容すらも覚えてないという、そういうやつですから、そういう記憶力の乏しいやつですから、3ヶ月後のそのベーコンのことを覚えておけるかと。いうことで、これはまずいなと。忘れたらまずいと。熟成しすぎてしまったらダメなんだろうということで、ちゃんと3ヶ月後のその日に覚えておかないといけない。開封して、ちゃんと解凍して食べないといけないということで、その、まあ、ちょっと、買ったのはちょっと前なんですけど、で、カレンダーに、その、書いたんですよ。その3ヶ月後のこの日に、まあ、とりあえずその、こう、開けるということを忘れないために書いたんです。で、まあ、そのまま、こう、またカレンダーを3ヶ月前に戻した。ね。で、しばらくして、ひょんなことからそのカレンダーをまたペラペラペラペラとめくるという、作業が発生して、パッて見てたら、その、ある日付のところに、ベーコンって書いてあった。ベーコンだけ書いてあった。一瞬、その、これ何って思って、これ何と思って。全然わからなかった、最初。ベーコン、ベーコン、なんだろう、これと思ってたんですよ。まあ、その、なんていうかね、もう、記憶力の乏しい私ですから、その、ちょっと前に書いた3ヶ月後の予定のところに、ベーコンと、書いたも、殴り書きしたものの、その、ベーコンというだけでは、ベーコン、 なんだっけなってなってしまったっていうのがあって、これはまずいと。で、まあ、ちょっと経って、ああ、そうやそうや、ベーコンや、ベーコンや、つって、あのベーコンやって、3ヶ月、ああ、そうそうそうそうって思ったんですけど、これはまずいなと思って、また、そのベーコンだけ書いてたら、まあ、それこそ本当に1ヶ月後、2ヶ月後ぐらいになって、いよいよその開けるその日にな、その時に、その月になって、カレンダーを見たらベーコンとだけ書いてあったら、ますますわからなくなるだろうと。非常に混乱するだろうと、そのベーコンって書いたことが何だったのかが分からなくて眠れなくなるんじゃないかと、思って、まあ眠れなくなることはないでしょうけどね。で、まあとりあえずまた書き足さないといけないと、何をするのかっていうのを書き足さないとあかんということで、ベーコンって書いた下に開けるって書いて、ベーコン開けるって書いたんですけど。まあ、これが、まあ、ベーコン開けるって書いて、まあ、わかるだろうと思ってたんですけど、よくよく考えたら、まあ、その3ヶ月後のその日に、ベーコン開けるって書いてあったら、ますます謎が深まるんじゃないかなって思って、ますます謎が深まって、もう、いよいよ迷宮入りするんじゃないかなと思って、今ちょっと心配になったんで、この収録をして、今多分、ベーコン開けるって書いて、たんですけど、この収録終わったらとりあえず何か書こうと思います。ベーコン開ける冷凍庫とか書いてけばね、冷凍庫って書いておけば、まあとりあえず冷凍庫見るだろうとね。ベーコン開ける冷凍庫、まあその3つのキーワードさえあればまあなんとかたどり着けるんじゃないかなと思うんで、ちょっと冷凍庫だけ書いておこうかなと思いますけど、まあそんなわけで、まあ、3ヶ月後のベーコンが非常に楽しみでございますけども、バージンベーコンがどのように成長するんだろうかと。まあ、それ以前に、まあ、バージンベーコンっていう、響きがね、なんかね、こう、いいなと思ったんですよね。なんかこう、まだこのベーコンは何にも染まっていない、ね、ウブなベーコンなんだよ、みたいなね。それが大人に成長していった先のベーコンをぜひとも、ね、大人ベーコンをね、アダルトベーコンでいいんでしょうかね。アダルトベーコンをぜひとも楽しんでいただきたいっていうことで、美味しく食べてやってねって言われたんで、もうこれはもうぜひとも美味しく食べたいと思ってますけど、まあということで、まあ、3ヶ月後のバージンベーコンが非常に楽しみだというお話をしたかったんですけれども、本編ではできなかったので、ここでさせていただきましたということで。あとって。まあ、この番組は非常に短い番組としてまとめようとしているので、あんまり長く喋らないようにしたいんですけど。まあ、もう一つ。仲良しミートの、ローストビーフハムっていうのがめちゃくちゃうまいんです。ローストビーフじゃないです。ただのローストビーフじゃないです。ローストビーフハムなんです。これどういうことかと言ったら、要はま、ちょっといぶしてあるわけですよ。ローストビーフをさらに。で、これがどういうことかという、風に違うかというと、普通のローストビーフでだいたい血が滴ったりとかしてるんですよね。だいたいまあレアに焼いているので、表面だけを焼いて中をちょっと赤く、まあ残してる感じなので、だいたい血が出るんですけど、要は普通のローストビーフだと、まあなかなかいっぺんに食べきれなかった時に冷凍をするじゃないですか。冷凍をするという方法を取るとすると、だいたいお店の人も冷凍いけますよって言うんですけど、ただなんかお兄さんが言うには、仲良しミートのお兄さんが言うには、普通の血の滴っているローストビーフを冷凍したら、えらいことになると。その血が、冷凍して、解凍した時に、えらい菌が発生するんだと。味が落ちるだけじゃなくて、まあ、味もそもそも落ちるけれども、菌が発生して、危ないと。だから普通のローストビーフは冷凍とか絶対しちゃいけないんだと。ただこの仲良しミートのローストビーフハムは一味違いますよと。いぶしてあるがために血が全く滴らないとね。もちろん香りもそのまま普通に買ってそのまま食べても香りもとてもいいし、なんでしょうね、普通のローストビーフってタレがつくんですけど、その仲良しミートのローストビーフハムは一切タレいらないんです。タレ全くかけずに食べてうまいっていうやつなんですね。で、その仲良しミートのローストビーフハムは冷凍できますと、全然冷凍してくれと。 なぜかというと血が滴らないから全く菌も繁殖しないし味を損なうこともないんだと。だからこのローストビーフハムっていうのはね、ある種究極のローストビーフなんだよって言われて、マジかと。いやまあ僕も何回も買ってますけどね。いやまあこれはまあローストビーフハムは別に冷凍も可だということで、まあ別にその熟成とかじゃないんですけど、その普通のローストビーフと圧倒的に違う、そのタレをつけずに食べてもうまいし、しかも冷凍もできるからたくさん買って余っても全然いけるっていう、その感じがいいよね。ローストビーフハムめちゃくちゃうまいんですよ。だからもうまあ仲良しミートの回し物だと思われても仕方ないぐらい推してますけどね。でも本当にベーコン、いやベーコンは本当にバージンベーコン食べただけでもうまかったから、これがどう化けるのかっていうのが楽しみなのと、まああとローストビーフハムはマジでもうなんて言うんでしょうね、もうタレつけたら逆にあかんやつですよ。タレなしで食べるパターンのやつなんで、いやまあね、この新崎ストーリーも聞いていただいて、なこよしミートのおかげさまでハムとかを買っていただいたりとかしてるみたいで、まあその結果どうかはわからない、どういうふうに味わっていただいたとか、その美味しかったのかどうかも全然わからないですけど、まだ感想をいただいてないからね。ただ今回ハムだけ買った人がいたとしたら、次回はぜひともそのベーコンとあとローストビーフをぜひとも買ってみてほしいなって思いますね。これは本当ハムに並ぶ一品でございますということで、まあ今回はですね、まあそういう感じで、ちょっと話しましたけれども、ちょっと長くなっちゃいましたか、ということで、13日の金曜日、今回はここまででございます。この番組では皆様からのご意見ご感想やいろいろお待ちしております。メールアドレス13の金@gmail.com、 13の金@gmail.com、 13は数字の13ですということで、あとはまあツイッターのハッシュタグ13金でも、受付しておりますのでよろしくお願いしますということで、また皆様からのご意見ご感想コメントお待ちしておりますということで、今回はここまで。それではまた次の13日の金曜日にお会いしましょう。さよなら。